Whiskey Channel, let's go on in. Whiskey Channel, robot in.
QRL! アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。さあ今日からですね、10月の放送ということでね、ございます。284回でございます。もう10月ですね。もうあと3ヶ月ね、3ヶ月で今年終わりですよ。早いもんですね。ハムフェアが終わりますと、どうもですね、もう今年もほとんど終わりというイメージがあるんですがね、皆さんいかがでしょうかね。まだ夏が終わっただけなんですけどもね、はい、あと残り3ヶ月、ね、頑張っていきたいなというふうに思います。まあ、10月はですね、なんといっても冒頭にあるのが全市全軍コンテストですね。こちらがあります。これは本当にね、オールJコンテストと並んでメジャーなコンテストでございましてね、私も楽しみにしているコンテストでございます。今日はそんな話題からお送りしたいと思います。284回、早速スタートです。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
QRV コーナーでございます。さあというわけでございましてね、冒頭でもお話しいたしましたがね、10月に入りますと、1週目の週末にですね、開催されているのが、全市全軍コンテストということでございましてね、今年は第38回ということでね、もう随分長くコンテストね、やってるんですね。まあその昔はオールシティコンテストということで、これは記録ではですね、1979年までオールシティコンテストというふうにね、なってたようでございますよ。当時は、日本短波放送、まあ現ラジオ日経さんですね、こちらが公演までしていたというね、記録もあるんですがね、これはちょっと定かではないんですが、こういったところもありましてね、公演がついてったのすごいですよね、コンテストでね。はい、というわけでございますが、現在は全市全軍コンテストということで、全国の市および軍がですね、マルチになるということでございますね。はい、今年は、10月7日土曜日21時から翌8日の日曜日21時までということでございますね。24時間頑張れますかということでございますけどもね、まあこのコンテストは何といってもですね、全市全軍というだけありまして、マルチがものすごく多いですよね。はい、特にね、この HF バンド、全国規模でね、QSO ができるバンドにおいてはですね、マルチがどんどん増えますのでね、まあこれは曲数と合わせてですね、稼ぐことができるコンテストでございますね。またこのコンテストによってですね、普段更新ができないようなところに移動してですね、参加をする局もいますので、珍しい、今まで更新できなかったですね、市あるいは郡、こういったところとの更新もね、できますので、アワードをね、追っかけていらっしゃる皆さん方にとってもですね、非常にメリットのあるコンテストかなというふうに思いますね。まあ、しかしこの全市全軍コンテスト並びにこのオール JA コンテストというのはね、学生時代の無線部、このね、クラブ活動をやっていて、一生懸命やってた頃でございますけどもね、この時代には本当にね、気合を入れて、やっておりましたね。また参加する曲が非常に多い、わけでございましてね、夜中になってもですね、多くの方に呼んできていただけるというようなことでね、まあ、本当に24時間フルに参加をしてたなというのがありますがね、今考えますととてもじゃないですがね、できませんね。呼んでこなくなる時間っていうのはどうしてもありましてね、そうなってくると CQ の連発になりますんでね、ついつい寝てしまうと、突然呼ばれてびっくりするなんていうね、そんなこともありますけどもね。はい、懐かしい思い出でございますがね、今年も今年もというかね、また 3.5 メガから始まりまして、 1200以上の周波数も含めましてですね、非常に多くのバンド、これがね、コンテストということで、運用ができるということでございますね。まあ、いつもの通り、コンテストの周波数、が特にですね430までの周波数はきちんと決まっております。また1200メガ以上についてはいわゆるバンドプランですね、通常のバンドプランの周波数区分で運用してくださいということでございますけどもね、はい。まあ、なかなかこの辺、参加をしていない曲もね、たくさんいますのでね、この辺の住み分けもきちんとしたいところでございますよね。またいつも通り、SSB 等においてはですね、サイドバンド、これは USB の場合と LSB の場合でですね、このバンド、コンテストバンドのですね、エッジの部分は気をつけなきゃいけないですね。はみ出さないように注意をしないといけないというようなことでございましてね、これも毎年のことでございますね。はい。まあ、このコンテストでございますがね、電話部門、電信部門、いろいろございましてね、まあ、電話部門においてはですね、これはもう数年前から 10W 以下ということで、これは4アマ局をね対象としているところでございまして、 10W 以下での運用してくださいと、50メガ以上については 20W ということで、4アマ局の参加と同等というようなことで制限をされていますね。でこれを超える場合には電信電話部門ということで、3アマ以上の資格で、参加をしていただくということになりますね。はい、ということでございますがね、今はいろんなモードが種目ですね、これがありまして、まずはニューカマーというのはですね、局免許、これの年月日が開催日の3年前の同日以降ということでね、まあ、その局免許がね3年未満の局がですね、このニューカマー部門でまず出れるということですね。さあ、それからシルバー部門、これは70歳以上のオペレーター、こちらがですね運用ということでございますからね、このシルバー部門はね、この部門を選んで参加する方ね、この70歳以上ということでございますが、だんだんだんだんこの年齢層が上がってきてますんで、ほぼこのシルバー部門にみんな参加できるというね、そんな状況にもなり得るような気がしますけどもね。はい、さあ、そして逆にジュニア部門というのがございまして、これは年齢が18歳以下のオペレーターということでございますよね。18歳以下ということですから、まあ、高校生以下ということになるんでしょうかね。まあ、こういった皆さん方がですね、こういった部門で参加ができますということですね。さあ、そしてですね、運用のみならず受信のみで参加する SWL、ね、この SWL 部門もちろんありますからね、 SWL として頑張ってワッチしてですね、録音を提出するというのもいいかもしれませんよね。はい、まあ、SWL の方、まあ、いわゆるこの番号のね、コールサインというかね、番号をいただくわけでございますけどもね、時たまですね、レポートをいただいたりしますけれどもね、この SWL ということで、コンテストに参加する、これもまたですね、面白いかもしれませんね。はい、まあ、SWL とジュニア部門は使用するバンド数に関係なく、オールバンドにエントリーしたということになりますということでございますね。それから 10.1 ギガ以上は SWL、また2波部門というのがありませんと、バンドに制限がありませんということでございますからね、この辺も注意しないといけませんね。はい、それとコードナンバー、この空中線電力ですね、これは 100W 以上、それから 5W から 100W 以下、それから 5W 以下というふうになっておりますので、こちらも気をつけないといけないですね。それと運用場所、これは1箇所としてください。運用範囲は直径 500m の円内ということで、ここでやってくださいということでございますからね、これも重要でございますよね。共通の規約としましてですね、まずそのクロスバンドによる更新を禁止、これはまあ当たり前でございますよね。さあ、それとですね、コンテスト中の運用場所の変更禁止なんですが、実はですね、コンテスト参加の目的で常駐場所を離れて移動運用する局が、かつシングルオペ、このシングルオペに限り、運用開始時のマルチプライヤー内の運用場所変更は認めますということなんですよね。これはいわゆる移動した形でですね、シングルオペの方が、この同一の、マルチプライヤー、例えば、まあ、西東京市ですと1030ですね、このエリアの中であれば、もうちょっとロケのいいところに移ろうかなとかですね、そういったことは基本的には認めますということでございますんでね、他のマルチに移るようなことはできませんが、同じ中ではもう少しコンディションのいい、ロケーションがいいようなところにね移るとか、そういうことは可能ですということでございますね。ただしシングルオペの場合のみですよということでね、これはご注意いただきたいですよね。 さあそれからシングルオペの同一または異なるバンドにおける2波以上の電波の同時発射、これを禁止します。これもそうですよね。またマルチオペの場合でも同一バンドによる2波以上の電波を同時に発射、これはできませんということですね。まあ、それからレピーターによる更新を禁止、これはもう当然ですね。はい、こういったところがですね注意事項としてございますので、これを気をつけていただければというふうに思いますね。はい、それから最近ではですね結構便利なツールがありましてね、マルチプライヤーを受信信号の、まあ、周波数情報とともにオペレーターに知らせるシステム、これありますね。例えばウェブクラスターとかですね、このスキマーですね、それからリバースビーコン RBN、 こういったものがですね、ネットワークでの使用、これ認められるようになりましたんでね、こういったところが非常に変わってきてますよね。また多分ただですね、自分の運用場所、これをウェブクラスターとかですねアップロードしたり、セルフスポッティングと言われるようなこと、これをですね、依頼あるいはですね自ら行うというようなことは絶対にできません。これはね、コンテスト中はこういったことはあってはなりません。よくね移動運用をする際にですねセルフスポットをしたりね、あのクラスターに上げたりする方いますけどもね、コンテストにおいてはこれはできませんのでね、これはご注意いただきたいなというふうにね思いますね。まあ、それからもちろん当然ですけれども、自分の免許に、記載されているものをこの範囲内で行う、これはもう当然のことでございますよね。この辺はしっかりね守っていただきたいなというふうに思いますね。はい、ということでね、毎回少しずつ規約が変わったりしているところがね結構ありますんで、この辺は毎回一応分かっていると思ってもですね、この規約、これを一回よく目を通してですね、それから参加をしていただきたいなというふうに思いますね。はい、というわけで間もなく迫っております全自然群、もう今週末ですね、はい、の全自然群コンテストについてのお話をいたしました。
ショートブレイク、
JO1CFV です。今日は朝9時半に湯気を出てきましたね。こちらに10時44分ぐらいに着きました。1時間ちょっとですね。500人ぐらい並んでましたね。でもね、入り口が、毎年毎年なんかすごいですね、盛況してね、盛況ですごいです。そうそう、初日でもありますしね。
ご無沙汰してます、 JA1IA の竹城です。ハムヘアは何年ぶりか分かんないんですけども、ちょっと仕事の関係で時期が9月にずれたもんですから、たまたま来れましたんで、またよろしくお願いします。なかなか出れないんですけど、ただ通勤が今度車になったんで、なんかやりたいなと思ってちょっとオルバンドは、いやいや無理なんで、まあ冷たい400とかでまずはねできればなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして楽曲コーナーでございます。楽曲の方でですね、リクエストがございましてね、ちょっとメッセージもありますのでご紹介したいと思いますが、これはですね神戸市のタンクローさん、はい、いつもワッチしています。楽曲コーナーを確認するためでしょうかね、リアルタイムでもちろんネットでワッチしています。 QRL はありとマニアックな曲が結構かかっていましたが、最近は結構メジャーな曲が多くちょっとつまらないですね、ということで、たまにはマニアックな QRL らしい楽曲も聴きたいです、というようなことでございましてね、リクエストがありまして、これは今ですね北野武史と、まあ、ビートたけしさんというね昔2ビートということで、漫才コンビとして、ね、非常に有名な、はい、方でございますがね、昔いろんな曲出してたんですよねこの人ね、はい、そんな中でですね、今日は浅草キッドをぜひかけてくれというようなことでございましてね、ご依頼ございました。このねマニアックな曲、まあマニアックな曲と言えるかどうかわからないんですけどね、以前結構かけてましたんでね、また QRL らしいマニアックな曲、この曲に限らずですね、少しまた選曲したいなというふうに思っておりますよ。はい、ではお聴きいただきましょう。浅草キッドでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 59。
はい、59コーナーでございます。いつもね本当にたくさんのメッセージいろいろとありがとうございます。メッセージはですねメール、それから SNS で最近ね結構多くてですねありがたい話でございますね。本当にありがとうございます。 SNS の方が送りやすいんでしょうかね。まあそんなところでございますかね。たくさんの本当にメッセージメール本当にありがとうございます。すべてねご紹介できないのは残念でございますがね。はい、それでは早速紹介をしていきたいと思います。まずはですねこれははい、あ、いつもありがとうございます。 J1ELH タイさんですね。はい、ハムフェアではアイボールありがとうございましたということでね、今年は37年ぶりに、高校の同級生と再会という私にとっては嬉し、忘れられないハムフェアになりましたということでね冒頭、お書きいただいておりますね。はい、ありがとうございます。そうですね、ハムフェアで、なかなかあの久しぶりにねお会いする方っていうのは結構いらっしゃいますよね。まあ普段あまり無線運用しなくてもですねハムフェアだけはまあ雰囲気だけでもということでね、この来場される方結構多いような気がしますけどもね。はい、さて先日ゲストで番組にお邪魔し香港のアマチュア無線局免許事情そして英国アマチュア無線従事者資格についてお話をさせていただきましたが、その際に話題となりました CEPT 韓国に沿った日本でのアマチュア局開局に関して少し進展があったので後日談ということでお知らせいたしますということですね。で8月に入って英国のアマチュア無線主管庁であるオフコムから無事、ハレックが発行されました。英国の場合、結果的に局免許申請もハレック発行のすべてインターネット経由のオンラインで完結ということで、非居住者にとっては大変ありがたい仕組み運用になっていますということですね。そうですか、これはいいですよね。はい、このハレックを元にした日本のアマチュア無線局を開設する場合の手続きですが、先日総通局に問い合わせたところ、次のことが判明しましたと。ハレックベースの場合、基本的には開局等の申請書の無線従事者免許証の番号の欄に、電波法施行規則第34条の9に規定する外国政府の証明書を有する旨を記入し、さらに備考欄に、外国政府の証明書による資格及び取得国名、英国オフコム発行のハレックとそれぞれ、記載の上、コピーを添付するなどということで申請が可能ということですということですね。まあ実は電子申請ライトでもすでに上記のような入力項目について対応済みですということですね。総通局としてもこのハレックをはじめとする、まあ外国政府のアマチュア無線運用証明、資格証明に基づく日本でのアマチュア局の開局について解釈や運用がすでにほぼ整っているということが言えると思いますということですね。はい、そうですか。タイさんもね、前回お越しになった時このあたり詳しく、ご説明をいただいたところでございますけどもね、進展があったようでございますね。はい、このハレックに基づくアマチュア無線局に関する申請を行ってみようというふうにねお考えになっているようでございますね。またその辺の動き、また結果がね、分かればですねお知らせいただきたいなというふうにね思いますけどもね。はい、まあ、いろんな形でですね、こういったことでの開局の機会が増えるというようなことはね、いずれにしてもいいことですよね。はい、さまざまな形でね、柔軟に対応していただくということで、総通局さんの方もですね、動いていらっしゃるということでございましょうかね。はい、どうもタイさんいつもありがとうございます。もう本当にね、毎回大変FB なメッセージをいただきましてありがとうございます。またその辺のね、結果などお知らせいただければと思います。どうもありがとうございました。続きましてはですね、宮城県気仙沼、これはコンさんというんですかね、今さんってことないですね、コンさんでしょうかね。 JCC0605、ハムフェアではアイボールできず発見できず惨敗でした。というかハムフェア会場には2時間程度しかおらず、あとは家族サービスタイムでお台場や横浜方面へ巡回しておりました。久しぶりのワンエリアでしたということでねいただいております。まあそれにしてもハムフェア毎年多くの方が来場していますね。年齢的にハイレベルかは、仕方がないとしても YL さんや学生さんも多く見られました。 今回は運10年ぶりに同じ宮城の元ローカル局に偶然 会場で会ったことでした。まあ、あのローカル地域ではなくこのハムフェアの会場でねこうやって偶然お会いしたっていうのはすごいですよね。はい、まあ、時間がなくゆっくりお話ができなかったのが残念でした。来年は単独で来場したいですが家族との折衝が難航しそうですということでね、はい、どうもありがとうございました。このハムフェアをねきっかけに会場でね懐かしい方にお会いするとこれねなかなか結構ありますよね、こういうのがね、はい、そういう場でもありますからねいいですよね。まあ、そんなきっかけにしていただきたいのもね一つハムフェアの楽しみかなと思いますね。はい、コンさんどうもありがとうございました。またあのその後の、ご家族とのね折衝の結果などもお聞きしたいなと思いますね。ありがとうございました。はい、続きましてですね宮崎県日南市 JCC14504、JG1GTV ポータブル6ですかね、青木さんありがとうございます。こんばんは、いつもワッチしています、かっこポッドキャストと言ってますね。リアルタイムでなかなか聞けません。もうこれねなかなか深い時間でございますからね申し訳ございませんね。昔の AM ラジオのね深夜放送を聞いている感じでね聞いていただければと思いますけどもね、なかなか夜の時間起きらんなくなっちゃいましたからね。はい、ところで10月に御社で JT65 関連のデジタル通信セミナーがあるとのことで当地から参加しようにも一大決心がいるので今回は諦めますということですね。最近は JT65、FT8 などの信号がよく聞くようになりました。マナーやいろいろ問題もあるようですが同じバンド内いろいろなモードが運用しています。それぞれの住み分けと運用マナーを守って楽しく運用したいものですねということですね。青木さんはですね29メガの FM 最近ハマっていらっしゃるということですね。はい、イースポシーズンではオール J 各局との更新が楽しみです。そのうち29メガの FM の特集を番組でお願いしますということでございますね。はい、そうですね、まあ、ここの会社の会場にですね、あります会議室、こちらにですね、デジタル通信セミナーということで10月29日に開催をするということでね、もうすでに何度かねご案内をしておりますが本当にね多くの方に参加のねお申し込みいただきましてありがとうございます。まだまだあの申し込みは受け付けておりますんでね、ご参加される方はですねぜひお尋ねいただきたいなと思います。特にビギナーの方とかですねそういった方がこれから入るということで導入の部分しっかり解説をしていただくことになっておりますんでね。またですね、今話題の MB1 このソフトウェアの Windows の OS がですね走っている無線機、これがありまして、これがですねエレクトロデザインの社長さんがですね自ら、解説をしていただくというようなこともございますんでね、実際に機械を直接見ていただくというような機会もございますんでね、ぜひこれを機会にですね、ご購入の検討あるいは、JT65 と合わせてですね、検討していただければなというふうに思いますけどもね。はい、もう私もちょっとねこういう無線機が今後多くなってくるんだと思いますけどもね、この Windows の OS が走る SDR の無線機っていうのはね初めてだと思いますんでね、ちょっと期待がありますよね。はい、まあ、ちょっとお値段的にねかなり、高い金額ですので、ちょっとすぐに購入するというわけにはね、私らレベルではいかないんですけどもね、はい、あのポンと買っていくようなねそういう方がいればですね、お持ち帰りいただいてもいいのかもしれませんけどもね。はい、というわけでございます。どうも、青木さんありがとうございました。皆さんね JCC ナンバー書いてありますね。はい、全市全軍コンテスト、今週末に参加でしょうかね、ぜひあのマルチサービスされてくださいね。はい、どうもありがとうございました。またメールお待ちしております。
ショートブレイク、
8J2YAEF、あの名古屋工学院専門学校、60周年記念事業で、今月、12月末まで、ね、運用しております。よろしくお願いします。所属は JA2 の ZKB 2エリアの ZKB 元祖 ZKB です。よろしくお願いします。ね、今ハムフェアの会場から、2メーター430、1200出ております。12月末まで、他の、ね、メンバーも含めてあのいろんな2エリアが各局、ね、出ると思いますのでよろしくお願いします。
JJ1AIK 佐藤です。いつも番組、楽しく拝見しますので、はい、何度か、メールも読んでいただいてありがとうございます。ステッカーください。はい、お願いします。あ、そうですね、599と書いてあるトートバッグを今日持ってきました。あ、いいですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、出してください。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして284回、あっという間でございますね。終わってしまいました。はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。もう本当にね、冒頭の QRV コーナーでご紹介した通り、全市全軍コンテストがね、まもなく今週末ございますね。この JR のメジャーコンテストとしては4月の開催のオール JA コンテスト、そして10月の全市全軍コンテスト、この2つはですね、特に学生時代一生懸命やってたコンテストでございますのでね、未だにですね思い入れがありましてね、まあ、雰囲気だけでもということでね参加をしておりますけれども、以前は学校の校舎をですね、全フロアこう貸し切ってですね、貸し切ってというかですね、学校に許可を得てですね、その部分、ちょうど、校舎の3階部分かな、全部借りてですね、各バンドごとに1つの教室でですね、非常に贅沢な使い方をしまして、また屋上にね、竹竿そして大ポールなどを張りましてですね、各バンドでワイワイガイガイこうやってたわけでございますけどもね、まあ、非常に楽しかったですよね。はい、24時間頑張ってですね、はい、夜も昼もですね、交代交代でやりまして、まあそれなりの点数はね行きましたよね。今考えたら信じられないぐらいのね点数でございますけどもね、まあそれでも優勝がなかなかできなかった時代でございますけどもね。はい、というわけでございまして、本日の QRL をこれにて終了でございます。また次週お楽しみに。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM、お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。